この古語訳ではこの心の分裂のことを、この審判のことを、思い煩いと訳してるんですね。皆さん、このところに7回出てくる。7回。思い煩ってはならない。この思い煩うというのは不健康な心配なんですね。また、イエス様が指摘したように、これは不信仰な生き方なんですね。これはやめなさい。こういうものに、あなたの心と思いが、支配されてはいけませんよ、ということを、ここで、イエス様が言ってらっしゃる。で、この教え、この語られたこの教えの中で、心配するのはやめなさい、思い煩ってはならないと、こうおっしゃってるんですが、それは、どんなことについて、心配してるのか、思い煩ってるのか、その心配事を二つ、イエス様がここで指摘いらっしゃる。あなた方、このことにおいて、思い煩ってはいけませんよ。このことについても、あなた方は、心配を続けてはいけませんよ、ということを二つ挙げていらっしゃる。そしてその二つはね、皆さん、すっごく大切な、実は心配事なんですよ。我々にとっても。当時の人たちにとってもそうでありました。切実な、それはその問題が、課題が、問題だったんですね。今日の私たちでもそうですよ。その二つについて考えます。一つは何か。31節を見てください。31節に出てまいります。このことについて心配するのはやめなさい。思い煩うな。こう言っていらっしゃる。六章の31節。だから、何を食べようか。何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って、思い煩うな。心配するのはやめなさい。何を飲もうか、あるいは何を着ようか。何を食べようか、何を飲もうか、何を食べよう、着ようか。心配してはいけません。とこう言ってらっしゃるんですが。これちょっと現代ではなかなか、聞いただけではよくわからない、あれ勘違いされるかもしれないんですね。あらかじめ申し上げますが、ここで言われているのはね、私たちがレストランに行って、もう食事のメニューがたくさん、みんな美味しそうに思えて、何を選ぼうか、何を飲もうか、何を食べようか、何しようかと、そういう煩いではないということですね。衣装箱開けて、衣装箱なんて、ドレスなんとかっての開けて、何でしたっけ。何着ようかな、何履こうかなというね、たくさんある中からの、何を食べようか、何を着ようかというような煩いではないということですよね。何を食べるか、何を飲むか、何を着るかというのは、いわゆる衣食住も入れます。衣食住の問題なんです。当時の人たちは、この御言葉を聞くために、イエス様の方に集まってきた人たち、イエス様の前で、この御言葉を必死で聞いている人たちは、まさに、この問題が、切迫した状況の中にあった人たちなんですよ。むしろ必要な人たちだった。いつもこの問題で、戦々恐々として人たちだったと思われますね。マタイの三条の水訓という、この教えはですね、マタイの五章から始まっている。五章から始まっている。ちょっと前見てくださいますか、マタイの五章。小高いガリラヤの丘、そこにイエス様が群衆を導いて、弟子たちが一番前に陣取っております。その人たちに向かって語り始められました。それが五章の一節から五章、六章、七章とずっとついていくんですね。その最初の言葉、イエスはこの群衆を見て、山に登り、座に着かれると、弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。最初の言葉は何ですか？心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。ね。びっくりするような言葉が出てまいりました。で、心の貧しい人たちっていうのはね、これは古語訳、日本語の訳なんです。原文では心のということは書いてありません。これ解釈して心のという言葉がね、わかりやすいにつけたの。原文では、ああ、あなた方は何と幸いになるかな。 に幸いなる。なんとあなた方は幸いでしょうかという言葉が出てきて、その幸いな人とは、ズバリ、貧しい人たちよと。カツカツの生活をしている人たちよと。まあ、そういうことなんです。今日神様のお恵みがなければ、生きることが本当に困窮している困難な、それほど貧しい人たち、そして本当に神様を求めている、神の恵みを切に求めている人たちよ、ね、貧しき者たちよというのが、これがね、この言葉なんですよ。イエス様はこの言葉を誰に話していらっしゃるかということをちゃんとご存知だった。この言葉を聞いている人たちがどういう生活をしているかということをご存知だった。その人たちに向かって、なんとね、衣食の心配をしなさんな。大丈夫だよ。そのことばかり、心配事で思い悩んでいることを、あなた方はもはややめなさい。こう言ってらっしゃるんですよ。聞きによってはね、無理解の言葉じゃないでしょうか。そんなことを言われてもね、現実はこのイエスも厳しいよと。似たような言葉であるんですよね。だけども、イエス様の言葉は、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなど言って、心配するのは、やめなさい。やめなさい。食べるものがないということはね、本当に厳しい、辛いことだと思います。思いますと言っても、私は戦後の前ですからね、そういう経験したことがない。戦後、白黒の写真、父がカメラが好きでね、いっぱい写真を残してくれてるんですが、私の小さい時の、2歳か3歳時のね、やんちゃな、私の写真が残ってますけどもね、こうして立ってるんですね、こうして。ランニングシャツでね、夏でしょ。パンツ履いて、下着ですよ。ゴムパン、ゴムがピーッと伸びてるのが出てる。履いてるのは、ゴム草履、ぺったんぺったんゴム草履。薄いんですよ。そして、こっちにですね、おもちゃ持ってるんですね。インクの空き瓶。でこちらでね、いとこの女の子の手をギュッと握ってる。そして後ろに柿の木がある。その後ろには、わらぶきの家がありますよ。昭和25年前。その時の私の楽しみのおやつは、親の目を盗んで、この、壺の中に入った砂糖です。椿の葉っぱを取ってきて、舐めて、こう入れてですね、舐め舐めするという。わかりませんでしょ、皆様。いや、でも、特に戦中戦後ね、大人として生きてこられた方は、私たちよりもっとわかるわけでありますね。もう日々上が忍び寄っているというそういう生活というので、もう何でも食べたというような生活ね。それは本当に、辛いことであります、ね。厳しいことでありますが。食べるものがない。繰り返し申しますが、イエス様はそういう人たちに向かってこの言葉を語りかけられているんですね。皆さん今日も祈りました。でも私たちはこの祈りの意味をあんまりよく実感してないんじゃないかと思いますが、日ごとの糧を今日も与えてくださいって祈ったんですよ。祈りをしたか？分かったか分からないような祈りをしたかもしれませんね。日ごとの糧ってのは日常の糧。今日の糧なんです。一日一日の今日食べる糧を私だけじゃないんです。私の子供たちを食べさせる。私の家族を養う家庭、どうぞ与えてください。武道園の働き人の話がありますでしょう。朝6時だったから、雇われた。9時。夕方も5時、もう6時で終わるんですけど。まだ仕事を雇ってもらわなくて、本当にですね。もうそこでしょげてですね、がっかりしてですね。今日雇ってもらえなくてですね。雇ってもらって1日1年の約束なんです、当時はね。その給金もらって、それ持ってですね、帰りに市場寄って、わずかのパンと、この肉なんか買えなかったと思いますけど、わずかな服飾を買ってですね、お腹空かしている子供たちと帰らなきゃいけないんですけども、